果てとおき丘、三浦綾子。影帽子、四。車はいつの間にか、高砂台から観音台に続く、馬の背に似た丘の尾根を走っていた。右手に深い唐松林が続き、左手の素林を透かして、旭川の柳波が、雨雲の下に大きく広がっていた。
すごいですね、この唐松林は。
密生した唐松林の中は夜のように暗い。何か危機迫るような暗さだ。
止めて、お兄さん。
車が止まった。この道はめったに車は通らない。景色はいいが、あまり人に知られていない道なのだ。
私ね、こんな静かなところが好きなの。
さらにかや子の体が、かなえに寄りかかった。
かや子さん、もう少し離れてくださいよ。
あら、どうして？
かや子は目を見張ってかなえを見た。
どうしてって、運転ができませんからね。
あら、だって今、車は止まってるじゃないの。
それはそうですけれどね。しかし。
ねえ、お兄さん。お兄さんはもう、あきこさんとキスをしたの？
黙ってかなえは、ポケットからタバコを出した。
やっぱりなさったのね。いいわね、あきこさん。
かなえはタバコに火をつけて、雨に濡れた道端の笹の葉に目をやった。
ねえ、お兄さん。私にもキスをして。
え？
かなえは思わず口からタバコを離した。
あきこさんには恋人のキス。私には妹のキス。
かや子はにっこりと笑った。ひどく愛らしい笑顔だった。目がキラキラと輝いている。
困ったお嬢さんだな、君は。君はね、今までそうやっていろんな人にキスをしてもらったの。
かなえは皮肉な語調で言った。
まあひどい。私キスなんかまだ一度もされたことないわよ。私、お兄さんだからしてほしいのよ。兄弟の印に。
かや子さんね、君にもし好きな人ができたとき、そのときにとにかく生まれて初めてのキスを受けたらいいよ。
金井はタバコを廃油けに入れ、ハンドルに手を置いた。その手を、
待って！
と、かや子は押さえた。
今、お兄さん、好きな人ができたらっておっしゃったわね。じゃあ、その好きな人がお兄さんだったらどうするの？
え、
金井はかや子を見た。かや子の必死な目が金井を見つめている。
かや子さん、そんなことを言っちゃいけないよ。
どうして？どうしていけないの？
だって僕には。
あきこさんがいるというの？
そうですよ。僕にはあきこさんがいる。
ねえ、あきこさんと私を比べてみて。私はあきこさんよりもつまらない女？
そんなことはありませんよ。あの人はあの人。あなたはあなただ。
ずるいわ。逃げないでお兄さん。私本当にお兄さんが好きなの。好きで好きでたまらないの。
言いながらかや子は、本当に自分はかなえが好きなような気がした。このどこか爽やかなかなえ正雄が、ひどく得がたい男性のように思われてきた。
そんなこと言ったって。
ねえお兄さん。私、結婚してもらわなくてもいいの。ただ一度だけ、キスをしてほしいの。ただ、それだけなの。
かや子の目から涙が溢れ落ちた。
かや子さん。じゃあ君は、本当に僕を。
かなえはかや子の両肩に手を置いて、かや子の顔を見つめた。かや子は、こっくりとうなずいた。 すがりつくような必死な眼差しだった。君が本気なら、僕も考えてみる。しかし、考えても君の思う通りになるかどうか、わからないよ。
再び佳代子はうなずいた。
僕にとっては、明子さんのような人がふさわしいと思っていたけど、
佳代子の肩を押さえる手に力が入った。私、明子さんの幸せを壊したくはないわ。ただ、私の気持ちを分かってほしかったの。初めて会った時から、私、何か大変なことになりそうな気がしていたの。
弱々しく佳代子は言った。初めて会った時から？
人を好きになるのに時間はいらないわ。一目で好きになるわ。でも、今日まで我慢していたの。だけど、明子さんが一生懸命にあなたのためにお料理を作っている姿を見ていたら、私、耐えられなくなってしまったの。だから、外に出て、あなたの車を待っていたのよ。
またもやかやこの目から涙が溢れた。じゃあ、君はあそこで僕を待っていたの？
そうよ。偶然じゃなかったのよ。
そうだったのか。
だから、私、ただキスだけしてもらえれば、それで諦めようと思ってるの。
君って、見た目よりずっと純情なんだね。金井が、かや子の両方を手で挟んだ。そしてそっと、唇を近づけようとした時だった。後ろで、きたたましくクラクションが鳴った。はっと金井はハンドルを取った。車がようやくすれ違うことのできる狭い道なのだ。慌てて金井は車を左に寄せたが、後ろから再びクラクションが鳴った。
これだけ寄せれば通れるのにな。
振り返ると、思いがけなく、かや子のいとこの小山田仁志が、車から降りてきたところだった。
小説、果て遠き丘、集英社文庫、朗読、七瀬真由。